京都中小企業家同友会は、地域とともに発展を目指す京都府内およそ1800社の経営者ネットワークです。経営者の皆さん、一度見学に来てみませんか？京都中小企業家同友会、電話番号は 075-354-5007 354-5007、または京都同友会、京都同友会で検索。
京都中小企業家同友会プレゼンツ、ハッシュタグ京都の地域企業。このコーナーでは、就職活動を控えた現役大学生である私、久保田咲が、毎月第4水曜日、京都の地域企業で活躍されている企業の方々をお招きして、京都の中小企業、地域企業ってどういう企業というところから、その魅力を探っていきます。そして、これから就職活動を考えている学生の皆さんからの疑問、質問、こんな話を聞きたいなどの要望なども募集しています。ハッシュタグ京都、ハッシュタグ地域企業でぜひつぶやいてみてください。ということで、今日もゲストの方をお呼びしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社キャピタルの、代表取締役、川野正幸と申します。本日よろしくお願いします。
はい、川野さん、よろしくお願いします。それでは早速ですね、株式会社キャピタルについて教えていただけますか？
はい、株式会社キャピタルはですね、今事業所は作業区の修学院にあります。で、もともとはですね、うちの父親が、脱サラをしてですね、創業しまして、2024年で40周年になります。
はい、はい、ということは、川野さんが2代目ということですか？
そうですね、はい、私2代目ですね。はい、
はい、なるほど。どんな事業をされていますか？
そうですね、もともとから父親はその流通業の会社から脱サラしてるんで、メーカーさんとか問屋さんから商品を仕入れて、それをまた同じ問屋さんとかお店に、卸すという流通業ですね、問屋業をしております。
はい、はいね、具体的にはどういう商品を取り扱っておられますか？
そうですね、もう何やかんやで40年近くやってるんで、商品は本当にいろいろ多岐にわたってて、電化製品から、ちょっとしたファンシーグッズ、キャラクター商品みたいなものもやってますし、はい、一時は輸入で腕時計を取ったりとか、ブランド物を並行輸入したりとか、もう本当にいろんな、商品を扱ってるんですけど、最近多いのは鬼滅の刃とか、ああいうキャラクターものが流行ったりとか ね、
はい、
ゲームのグッズとか、そういうちょっとキャラクターグッズが最近は増えてきて、そういうものを、販売してます。
そうなんですね。キャラクターグッズと言いますと、私好きなキャラクターがおりまして、ちいかわっていうキャラクターがすごく好きなんですけれども、はいはい、ちいかわのグッズとかは扱っておられたりしますか？
そうですね、ちいかわもそうですし、すみこブラシとかもそうなんですけど、キャラクターで一番よく売ってるのが、その今言ってはったちいかわと今コラボしてるサンリオさんね、キティちゃんとか、有名やと思うんですけど、サンリオさんはもう日本国内だけじゃなくて海外からも人気があるんで、やっぱ今 EC 販売もヤフーとかアマゾンとかでやってるんですけど、
はい、
やっぱ外国の方が、サンリオ商品買ったりとか、特にそのちいかわと今コラボしてる商品とかはすごく人気ですね。
はい、
あとはもう鉄板でスヌーピーとかミッフィーちゃんとか、もうそういう昔からあるキャラクターがやっぱり一番こう安定して売れますね。
そうなんですね。はい、ね、私すごくちいかわ好きなんですけれども、ね、すごく最近人気で手に入れられづらくて
あれ、皆さん、ゆるい感じがいいんですかね、
そうですね、なんですかね、あんまり喋らない感じとかがちょっと可愛さというか、守ってあげたさみたいなのがあるんでしょうね。
喋らないですね、僕はあんまり分かってないんですけど、はいね、癒し系やなと思って見てるだけで。
そうですね、ぜひちいかわの取り扱い増やしていただけると。
分かりました。
はい、すいません、
はいはい
ね、ちょっとお話元に戻すんですけれども、はい、川野さん、お父様から会社継がれて今2代目ということなんですけれども、昔からこう家業を継ぐことっていうのは意識されてたんでしょうか？
いや、全く意識してなかったんですけど、父親も脱サラということで、
はい、
やっぱり当初、ちょっと苦労してるなっていうのはやっぱ、幼い心ながらに分かってたので、
はい、
ちょっと手伝えることがあるんやったら、手伝わなあかんなと、 いうのは、まあ僕はあんまりその勉強もしてませんでしたし、そんなに進学にも熱心じゃなかったんで、せめての手伝いぐらいはまあしてもいいかなという感じで、まあ、軽い気持ちで手伝いを始めたのがもともときっかけですね、はい、その時はまだ会社自体がずっと続くとも思ってなかったですし、その自分が後を継ぐっていう会社に、ね、それこそ今も38、9年目ですけど、そんな続くなんて全く思ってなかったんで、
はい、
今思うとちょっと不思議な感じですね。
そうなんですね、はい、継ぐつもりはなかったけど昔からお手伝いはされていた。
そうですね、まあ、ちょっとほんまにフラフラしてたんで、うん、手伝いぐらいしないちょっとバチ当たるなっていうような生活をしてましたんで。
そうだったんですね、はい、ということは大学卒業されてすぐは他のところに就職されたんですか？
そうですね、僕もまず勉強もあんましてなかったので、立命館の夜間っていうのが昔あって夜間に行ってたんですけど、
はい、
でまあまあその時は若木さんで、まあ、仕事の父親の仕事もまあそれなりに順調になってきて、まあ、僕離れててもというか、まず自分で就職活動してて、でその時にまあいろいろまあ、ご縁があって京都の呉服関係の仕事に就くことになりました、
はい、そうなんですね、京都の呉服関係のところで、そこではどういうお仕事をされてたんですか？
そうですね、まあ、ここに決めたのはやっぱ京都といえば、まあ、呉服ね、やっぱ有名というか、
うん、そう
ですよね、まあ、日本世界で有名じゃないですか。でやっぱそういう伝統産業の仕事に関われると面白いなと思ったのと、そこの会社は着物を、はい、まあ、撥水加工っていって汚れから守るっていう仕事で、まあ、祇園祭の鉾とかそういうところとかも、まあ、結構有名な商品とかにも作品とかにも加工してる会社やったんで、
はい、
素晴らしい仕事してる会社なと思って、まあ、そこで営業をして、で、まあ、全国 の, その着物の販売してる展示会に行って、
はい、
テレビショッピングみたいに汚れをバッと、うん、つけて醤油とかを着物にこぼしていやでも加工してるんで大丈夫ですって、その染み取りというかね、染み抜きっていうんですけど、はい、その醤油の染みをサッと取るっていう、そういう実演販売をしました。
そういうことされてたんですね、うん、なるほど。そういう時のこうなんて言うんですかね、実演販売のトーク力というか今も活かせてたりしますか？
そうですね、やっぱり初めはもうすごく、まあ、初めて会うおばちゃん、
はい、
お客さんなんで
、はい、
緊張してたんですけど、やっぱ先輩方がもうめちゃめちゃやっぱりもう饒舌で、
はい、
でやっぱそれでやっぱもう学んでいったというか、
うん、
やっぱお客さんとの距離感とかで、まあ、大事なことはここがこうポイントやなとか、このタイミングでみたいな、やっぱ最終的に加工してもらわないといけないんで、なんかそれはまあ先輩から教わったと思いますね、
はいはい、そうだったんですね。でそこからですね、その一度就職されたところからこう家業を継ぐことになったきっかけは何だったんですか？
う
ん、
そうですね、その会社の仕事もすごい好きでしたし、同僚もまあ結構たくさん 2,30 人同期がいたのかな、で、まあ、すごくまあ仲良くて、
はい、
まあ、会社自体、まあ、今でもまあ付き合いがあるぐらい仲いいんですけど、ただなんかちょっと営業にまあ2年ぐらい経って、まあまあちょっとまあ自分の中では慣れてしまったみたいなタイミングでちょっと移動があったんですね、
はい、
ちょっと会社の中での組織の変更もあったりして、でそのタイミングで、うん、なんか、まあ、1回もういいかなみたいな感じになってしまって、まあもちろんその家のことも気になってたと思うんですよ、どこかで、
はい、
まあ、それもあってちょっと2年で、辞めてしまいましたね。
なるほど。じゃあその移動の話が出た時に、それならもう家業に戻ろうと。
そうですね、その時も家業に戻ろうって気はなかったんですけど、
はいはい、
まあ、それこそ移動の話の中でずっといたかもしれないですし、まあ、ちょっとそれもわからないですけど、
はい、
まあ、またな違うことやってみたいなということもあったりしてたんですけど、結局まあ仕事の手伝いを、家の仕事の手伝いしてるときに、やっぱお客さんとか、まあ、やっぱ仕入れ先さんも含めて、まあ、いろんな人とやっぱつながってたし、まあ、若かったのですごく可愛がってもらってたっていうのがあるんで、なんか自然にまあ次仕事を考える間に、また手伝ってる間にそのいついてしまったというか、まあ、居心地が良かったのと、やっぱ甘えてた部分が大きいとは思うんですけど、
はいはい、なるほど。そういうきっかけがあって家業に就職されたということですけれども、その戻ってきて来られてからの事業の、家業の事業の状況っていうのはいかがでしたか？
そうですね、大学卒業して就職して戻った時ぐらいは、まあ、結構本当にお客さんがどんどん増えてる時期で、
あ、
まあ、売り上げも上がってた時だったんで、
はい、まあ、
なんかすごく楽しかったですね、その頃は。まあ、自分がその売れると思った商品を仕入れて、
はい、
でお客さんに紹介して、 買ってもらってでそれが売れたっていう、はい、まあ、本当にそういうバイヤーみたいな仕事を、させてもらってたんですごくやりがいもあったしすごく楽しかったです、まあ、今もそのやりがいとか楽しさは今も一緒なんですけど、はい、まあ、
なるほど、ね、最近はその問屋業というか流通業は最近 の、ね、事業の状況とかはいかがですか。
そうですね、流通業に関しては問屋業ということに関しては、やっぱアマゾンとかヤフーとか、まあ、それこそ 2,30 年前はなかった業態というかそういう市場ができてしまったのでやっぱ皆さんそうやと思う、久保田さんもそうやと思うんですけど、はい、やっぱネットで物を買うっていうのが
確かに
すごく当たり前になってきて、まあ、どんどんこれがもう増えてきてるんで、
はい、
その問屋という機能が、まあ、今でももちろん存在はするんですけどちょっと昔ほど、閉めなくなってきたんじゃないかなというのはあって、あとはまあ、商品も昔はやっぱメーカーさんの商品っていうのがすごく、まあ、電化製品とかもそうやと思うんですけどあったんですけど、今はちょっとアイデア商品とかそれこそ手作りのハンドメイドの商品とか、うん、やっぱそういう、まあ、服にしたってその新品の服よりも古着がいいとか、
うん、
まあ、まあそういうふうにやっぱ価値観がすごく多様化されているんで、
はい、
まあ、そういうのに対応しなあかんというので、まあ、ちょっと問屋業としては今すごくまあまあ難しい業種になってきてるのかなという気はしますね。
はい、ね、そういう状況の中で株式会社キャピタルでは新しい事業展開もされているんですよね。
そうですね、まあ、はい、ずっといろいろ模索してるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと風船を使った今事業を今考えてまして、
はい、風船、
まあ、はい、まあ、それももともとは本当はぬいぐるみと一緒に風船一緒に送ってあげたら子供さん喜ぶなっていう軽い気持ちで、はい、風船のことに興味を持ち出したんですけども、
はい、
風船を扱い出すと、まあ、そこら辺で、ね、ハロウィンでもクリスマスでもいろんな集まりとか会とかイベントがあると思うんですけど、
はい、
イベントに風船って絶対見るじゃないですか。
はい、確かに、はい、ね、最近見ますよね。
そうなんですよ、だから風船使ってなんか面白いスポット作りとか、まあ、イベントの、まあ、まあ装飾もそうですし演出とか、
はい、
そういうことを、していったら、まあ、地域の活性と、まあ、自分たちの事業の、新しい切り口になるんじゃないかなっていうのを、考えて、
はい、
まあ、本当に少しずつですけども今なんかやってる感じですね。
へえ、まあ、じゃあそのきっかけはぬいぐるみ、もともとやられているところ の、 ラッピングみたいなところ。
そうですね、まあ、おまけみたいなもんですよね。
へえ、おまけみたいなところから始まったのか、
は
い、今はその風船で飾り付けみたいなっていうところですかね。
そうですね、やっぱりただ風船をまあ配るっていうことも別に今でもやってますけども、
はい、
やっぱり特別な空間を作れるっていうのがいいのかなと思ってますね。やっぱりなんか風船があるだけで、まあ、その場がすごく明るくもなりますし、
はい、
まあ、何よりこの、まあ、平和というか、なんやろね、希望というか、
はい、
なんかその前向きな、
確か
になんか空間が作れるんじゃないかなというのを思ってますね、はい、
そうですよね。なんかこう風船でこう豪華に装飾されていたら気分も上がりますし、ね、思わず写真に撮りたくなりますよ ね、
はい、
ね、すごい私の周りでもこう誕生日の時とかに風船使って、うん、飾り付けしている友達とかもすごく多いですし、
ね、
最近すごい風船流行ってますよね。
そうですね、やっぱそのなんか映えっていうなんかね、うん、そういうのが言葉ができた時ぐらいから特に風船のことを目にすることが増えたと思いますし、
はい、
もう100円ショップでもね、
はい、
もうどんどん増えてきてるんで、
うん、
まあ、認知度は上がってるんじゃないかなと思いますね、
はい、はい、なるほど、ありがとうございます。そしてですね、就職活動を控えた学生に向けて川野さんからメッセージをお願いできますでしょうか。
そうですね、まあ多分やりたいことが、まあ、決まってる人も決まってない人ももちろん様々だと思うんですけども、やっぱ自分が興味あることにまず、まあ、まあ学生時代に経験体験することもそうですし、仕事の就職活動もやっぱその中から、見つけてほしいなっていうのは思いますね。やっぱりその条件がいいとか給料がいいとかということも大事だと思うんですけど、やっぱ自分が長いこと人生の中で時間を使うことですし、で、まあ、昔みたいにその一生同じ会社にっていう時代ではないとは思うんですけど、やっぱ早い時に自分のやりたいことを見つけて、そこからまたスキルアップしていくなり、また違う、応用したような仕事に就くなりっていうこともあると思うんで、やっぱまずは好きなことを、
はい、
第一に考えてほしいなっていうのが僕の中の、 一つのメッセージになります
か、ね、はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、あの学生生活中に、あの就職活動以前の学生の生活の中でこう、あの地域企業との関わりとかね、そういうことについてはどう思われますか？
そうですね、僕はまあこういう、まあ、中小企業家同友会っていう団体にいるから余計思うかもしれないですけど、はい、あのやっぱ地域 の人と関わってほしいなっていうのがありますね。まあ、特に僕左京なんで大学いっぱいあるんですね、
はい、
でまあ、いろんなところで学生と会うこともあって聞くんですけど、やっぱ大学と家とバイト先しか行かへんとかいう子も結構多くて、まあ、真面目にその大学校行ってるからやと思うんですけどでもせっかく縁があってその大学に来てるんやったら、その近くのお店とか、はい、その近くの会社の人とか、まあ、もちろんあのどんな関わりでもいいです、何か持ってほしいなと思ってて、僕はあの近くの芸大生の子に、自分の店にあの、まあ、ちょっと作品を飾ってもらったり、また僕の近くのお店の知り合いのお店にあの飾ってもらったりとかいうのをしてもらってますし、まあ、風船の仕事でお手伝いが必要な時は風船の仕事のお手伝いもしてもらったりもして、ま、あのしてもらったりも頼んでますし、できるだけその地域の人と関われるようなちょっとあのつなぎ役をしたいなと思ってます。
なるほど、ね、そういった風に地域企業と関わることって、ね、学生にとっても今後役に立つと思いますか？
そうですね、絶対役に立つと思いますね。というのはやっぱりその、まあ、もちろん違う世代違う立場の人と会うっていうことで、まあ、もちろん価値観、いろんな価値観を知れるっていうのもありますし、はい、そうですよね、やっぱり自分の視野も、はい、広がると思いますし、まあ、もしその人が、地元に帰ろうがまた違うところで就職しようが、どっかでその地域というところとは関わるんで、地域の人と関わるということは地域と関わることですし、でその人たちが、地域の中でどんなことを考えたりとか、まあ、それこそ、まあ、僕やったら子供も当然いますし、子供にどんな地域を残したいのかというそのなんていうの、先のことを考えるきっかけにもなると思うんですね、はい、19、20歳で考えてる、その未来と、まあ、例えばその親の世代の人たちが見てる未来と、だからそういう意味でその地域の歴史も分かりますし、その地域がどうなろうとしているか、どうしていきたいというふうにその人たちが考えているかっていうことまで、まあ、なんとなくでも触れてもらうことで、また自分が違う土地に行った時に何かあのいい影響というか、あの、まあ、ためになるんちゃうかなというのは思いますね、
はいはい、なるほど、ありがとうございます。そしてですね、ここで私からご紹介させていただきます、京都市が仕事ナビで検索していただきますと地域企業の情報がたくさんあります。ぜひ京都市が仕事ナビで検索してみてください。そして LINE でも京都市が仕事ナビで検索していただくと公式アカウントが見つかります。ぜひフォローしてください。また、合同企業説明会が3月22日水曜日に、午後1時から午後5時市庁室町の京都経済センターで開催されることが決定しました。そしてですね、24日金曜日にはオンライン版もあります。参加の申し込みは京都市が仕事ナビのウェブサイトか、先ほどの LINE 公式アカウントからできますので、ぜひ参加してください。そしてですね、最後になってしまったんですけれども、川野さんからお仕事の告知あるということで、ね、少しお願いできますでしょうか？
そうですね、まあ、告知というほどじゃないんですけど、まあ、私の会社は永山電鉄の修学院駅のちょっと東側に行った、はい、商店街があるんですけど、まあ、そこの入ったところにありまして、
はい、
まあ、風船もありますし、まあ、ぬいぐるみとかも置いてあるんですけど、まあ、店舗っていう感じではないんですけど、ちょっと倉庫に近いんですけど、まあ、そこになんか面白いアイデアを持っている学生さんとか、まあ、一般の人でもいいんですけど、なんかこんなことやってみたいとか、風船を使ってこんなことやってみたいとか、こういうスポットを作ってみたいとか、そういうもしアイデアなりそういう機会をお持ちの方があれば気軽に相談に来ていただければ、仕事で受けることももちろんですし、協力して協賛してということもできますんで、うん、はい、気軽に寄ってみてください。
はい、ありがとうございます、ね、先ほど言っていた学生さんをね、もっと地域企業と、ね、ぜひ関わっていただきたいなと思っております。はい、 本日は京都中小企業家同友会左京支部株式会社キャピタル代表取締役の川野正幸さんにお話ししていただきました。川野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。